知ってる？
就活！
はい、時刻は10時を回りました。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
もう一回言っときますかね。おはようございます。
おはようございます。あ、いや、もう変わんないですよ、2回言っても。
そうだよね、ゆっくりだからね。こちらは、福岡市中央区大名、天神西通りのコミュニティラジオ天神、コミテンのスタジオから生放送でお届けしております。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組は、今回で355回を迎えました。
イェイ
355回ってこと
で、なんかキリがいいですね。
そうね、5で終わると結構いいなって思っちゃうのは理系の差ですかね、差がでしょうかね。
もうあとちょっとで360ってなると、うん、もう400回まであとちょっとですよ。
目前だね。目前って言うとあれだけど、400回っていつになるんだっけ？来年？開ける？
一応300回の時の計算では、うんうん、私が残ってる、私だけ残ってるみたいな話だったから、来年度
もう開けちゃうのか。そうか。
かなーって思いますけどね。
確かに。まあ、一個一個皆さん楽しみに聞いていただければなと思います。
はい。
はい、それでは、今日は女子大生二人のでお送りするということでですね。
はい。
自己紹介と近況報告をまずさせていただきたいと思います。それでは。
はい。私から、
はい、お願いします、
は
い。
皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム3年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
イ
エーイ。二人だとちょっと寂しいですね。
盛り上がりが足りないね。
頑張っていきましょう。今日も頑張っていきましょう。近況報告なんですけれど、うん、なんか2週間あっという間すぎて前回の天神の放送から、
うんう
ん、そうだね、ちょっと今何やったっけってめっちゃ振り返ってたんですけど、何やってたかというと、うん、まあ、前回放送終わってからすぐ、長崎に帰って、うん、お盆丸々長崎で過ごし、
うん、
で、あ、その中で一番大きかったのは、ほとんど家族と一緒に過ごしてたんですけど、
うん、
小学校の時の同級生に会ってプチ同窓会をして、私中学で、うん、あの、長崎市の中学に行ったので、
ね、
小学校卒業以来会ってない人たちだったんですよ。
そうかそうかそうか。
だから、何年 ?8 年、9年ぐらい会ってないんですよね。そう。
そのやりとりはあったの？
やりとりは、うん、大学に入ってから、ありましたかね。うん、中学、高校は、うん、ほとんど、なんだろう、連絡する手段がなくって、連絡全然取ってなくって、携帯も持ってないし、
うんうんうん、
で大学に入って、うん、SNS でつながって連絡取るようになって、
ね、
で久々に、うん、お盆帰ってきてるから集まろうかってなって、うんうんうん、集まって、うん、いや面白いですよ。小学校から8年経つと、うん、やっぱ人って変わるんですね。変わるんですよ。いやその、
うん、
企画してこうメインになっていろいろ集めてくれた男の子がいるんですけど、うんうん、私彼とめちゃくちゃ仲悪かったんですよ。
小学校の頃？
めっちゃ仲悪かった。
あ、そうなん。
めっちゃ仲悪くって、うん、すっごい嫌いだったんですよ私。そう本人に言ってるんですけど。
あ、言ったん？
言ってます。めっちゃ嫌いだったんですよ。なんかね、うん、ガキ大将みたいな感じの子だったんですよ。
あー、なるほど。ジャイアンみたいな感じ。
うん、ジャイアン。
それはな、
なんか性格的にはジャイアンみたいな感じで、一緒のあの委員会とかにも入ってたんですよ、たまたま、
う
ん、
あ、そう
めっちゃ嫌いだった。ほんと仕事しないんですよ。
あ、ね、
で私がまあそういう性格だから、まあガミガミ言うんですよ、小学生の時から。ちょっと混ぜてて、でガミガミ言うと、で ねガミガミ言って、うん、背中をねものすごい叩かれた記憶あるんです。一回だけ思いっきり、
あ、
思いっきり背中を叩かれて、でもね本人覚えてなくて、それめっちゃ言ってやりました。飲みながら。あのね、あなたはね、私の背中を叩いたんだよ。したら、え、俺そんなひどいことした？ってすっごい丸くなってました。
構成してる
やん。いや、すっごい丸くなってて、うん、なんか、涙出そうになりましたね。いや、本当に、すごい、私も大学1年生の時のミスコンに出場した時に、連絡をくれて、すごい応援してくれてたんですよ。で、結構ね、批判とかも多いから、メンタルもね、やられるんですけど、すごい小学校の時の友達が、まあ彼だけじゃなくって、いろんな人が支えてくれて、あ、なんか、 よかったなって思って、
いいね。
なんか人って変わるんだなっていうよりも、彼はきっともともとそういう人なんだろうなって思いますよね。
そう。
なるほどね。
多分ね、言っていい？
はい。
あのね、彼は好きだったんだよ。
あ、え？あら！
ね？
聞いてる？
ね？で、多分そう。だからいじめたくなって、多分バチッと叩いたのも、俺を見ろよみたいな。いや、そっちよ。
確かに、
今は素直になった。
確かにね
、でもね、うん、少女漫画とかだったら、うん、その展開大いにあると思います。
うんうん、
彼はね、みんなにそう。
あれ
本当になんか、なんだろうな、ちょっと外で威張っちゃう、
うん、
ガキ大将って感じだった。
なんか、やっぱりこう、かまって欲しかったんだろうね。なんかね、誰とは言わず。
誰とは言わず、かまって欲しかったのかなってこう、今、ちょっと大人になって、そう思いますけどね。でもなんか、久々の再会、楽しかったです。
なんか、小学生とかやったらさ、本当に、成人式も結局会ってない？
そうです。私、成人式も福岡市だから。まあ、いずれだって。いずれにせよ、成人式は長崎市かなと思ってたんですよ、
うん、
出るの。中学、高校がもう長崎だったから。でも、小学校の時の人って本当に小学校卒業以来会ってないから、なんかもうね、会うのもなんか恥ずかしくって、何話していいかわかんないし。
なんかもう、住む世界が違っちゃったのかなってすごい感じるんだよね、私が。
なんか、こう。なんだろうな、一番こう、いろんなことを感じたり、経験したりっていうのが激しい中学、高校の時に一緒に過ごしてないから、話合わないんじゃないかなと思って、もう会うことないかなと思ってたんですけど、もったら楽しい何人ぐらい集まってたのかな ?5 人、6人ぐらい男の子、女の子、ごちゃ混ぜで。集まってましたけど。
え、もうなんか今何してるよみたいな話。
そう。今何してるっていう、こう、近況報告をしてて、ね、大学行ってる女の子もいるし、男の子もいるんですけど、働いてる子も多くって、
ね、
東京でバリバリ働いてって、その話聞いても、だって、8年前じゃお互いが働いてたり、大学行ってることとか想像つかないんですよ。で、それで、運転して、で、一緒にお酒を飲んで、で、あ、ちゃんと代行で帰りますよ。そこちゃんと言っとかないと。
そう
だからそう、最初、ね、車で来てる子とか見て、運転してるんだって思うし。
確かに。
うん。
すごい。
びっくり。
なんか時の流れというか、それ感じるよね。
感じました。だからでもそれだけ時が経っても、誘ってもらえたのがまた嬉しかったですね。中学高校で一緒に過ごしてないのに、呼んでもらえたのがまた嬉しかった。
覚えてもらってるっていうね。
もうほんと忘れられてるんじゃないかなぐらいのレベルだから、嬉しかったですね。お盆はそんな感じですかね。あとは本当にずっと家族と過ごしてます。
家族仲いいよね。
お母さん仲いいです。
お母さんとすごいなんか、
あ、めっちゃ喧嘩しますよ。
え、喧嘩はするの？
します。
あ、そうなんや。なんかすごい仲いいなっていうのを、毎回見てて。
でも、仲いいけど、すぐ喧嘩します。だからね、実家に帰る期間っていうのはちょっと考えなきゃいけないです。あんまり長くいすぎると、
いすぎると
嫌になっちゃう。もう喧嘩します。
そうね。
ああ、持ってない。だから、一緒にいる時間の長さは、
確かに。
まあ、適度なね、時間がいいのかもしれないと思いつつ、やっぱ長崎で過ごしてると、やっぱ家族いいなって思うから、長崎帰りたいなっていう気もします。
ああ、将来ってこと？
将来。
うん。
家族と過ごしたいなってめっちゃ思いますけどね。そんなお盆でした。
そんなお盆か。
はい。あとはもう、お盆明けたら、アルバイト三昧。アルバイトとインターンと、そんなこんなしてたら、今週もやってきました。
そうね。
はい。
まあ、ぜひぜひ、なんだろう、肥やしじゃないけど、エネルギー貯めたと思うんでね。
はい。
頑張って。
頑張ります。
はい。
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 本日もよろしくお願いします。
お願いします。はい。それでは私、ずっと喋ってますけど、自己紹介します。皆さんおはようございます。九州大学の音楽部4年の阿部千澄です。本日もよろしくお願いします。
イエイ！お願いします。
前回の放送で、
はい。
来週、飲酒なんです。
そう
って言ってたんですけど、無事終わりました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。もうなんか、本番は結構、 なんでしょうね。やっぱり、こう、試験って独特じゃないですか。その、今までやってきたのが全部出るわけでもなく、はい、うんうん、でしたけど、まあ、ベストは尽くせたんじゃないかなと思ってますので、特に後悔はないです。
あ、それが一番いいですよね。なんか、あそこを勉強しとけばよかったとか、あそこ分かったはずなのにできなかったとかよりも。
よりもなんか、うん、もうなんか、こんだけやって、うん、ここかみたいなのがあったので、あとはなるようになればなと思っております。
素晴らしい。
多分、
お疲れ様でした。
ありがとうございます、皆さん。9月の頭に発表があるので、うん、また、いい知らせができたらなと。
9月の頭ってことは、次回の天神の放送の時にはもう分かってるってことですか？
分かってるってことだね。9月の1週目には分かる。1週目 ?3 日そう、分かるから。
分かってますね、そしたらね。そうそう、次の放送は。
その時に、ぜひ。発表させていただきたいなと思います。で、そうですね。で、こう、まあ、バタバタ、ドタバタの2週間だったんですけど、飲酒が終わりまして、うん、その、今週の月火に、ずっと去年からお話しさせていただいた、
はい、
移転が、
九州大学のね、
キャンパス移転が九州大学ありまして、うん、箱崎のキャンパスがもう老朽化と、飛行機とか、うん、そういう環境の状況を、なんですかね、多分、うん、それのために糸島の方に、
はい、
移転するっていう計画がずっとあってて、
イノシシ出るキャンパス、
そうそう、
イノシシが出るキャンパス、
イノシシが出るキャンパスについこの前月間に移転しました。
はい。
で、まあ大学ん大学じゃない、学生がまあ主にお手伝いして、うん、まあやったんですけど、まあね、箱崎よりちっちゃいので物が入らないっていうところ。
あ、移転したのに、
そう。
一つあたりのスペース、一つの研究室あたりのスペース、うん、狭くなっちゃうんですね。
そうそうそう、なんかどこもそうらしいんですけど、
へぇ、
狭いってことで、まあ、うん、とりあえず運び込みが終わったので、はい、来週の月曜日から開ける作業になるかなと思って、待ってるんですけど、
はい、思ってるんですけど、
実はですね、はい、もう夏休みが日曜日で、まあ、夏休みという形では、ちょっともう終わり。
終わり？
終わりを告げ。
え、それは、研究が始まるってことですか？
あ、その、まあ、来週一週間は、その、移転の開封で、
はい、はいはいはい。
まあ、
引っ越しのね、
そうそうそう、
はい、作業で。
片付けがあって、来るんですけど、うん、で、9月からはもう、来てね、みたいな。実験しようね、みたいな感じなので、あとはもう9月の土日祝を休みっていうかだけで。
じゃあもう平日は、
そう。
通って、
そうだね。
研究三昧。
研究三昧かな。っていう感じです。それで。
夏休み短っ！
短いよね。それでまあ私、大川はした。昨日届いて、
は
い、
うん、
まあ、インスタグラムにも載せさせていただいたんですけど、はいはい、愛媛に行ってきまして、
四国。
そう、四国。はい。高校時代からの親友が、
はい。
その、実家っていうか、ご両親の実家が愛媛にあるってことで、はい、うん、その、ちょうど、私もずっと愛媛に行きたかったんですよ。
なんでですか？
ね、気になるよね。なんか、大学に入ってから、
はい、
愛媛の人がすごく周りにいて、
へー、
そうそうそう、で、なんか、私が今研究してるんだけど、
はい、
その、すぐ上の先輩も愛媛の人みたいな。はい、なんか、勝手に、なんかこう、あ、愛媛
になんかゆかりある。
なんかあるんかなと思って、ずっと行きたくて、はい、うん、ついに行ってきまして、
うん、
愛媛、初めて行ったんですけど、すごく、なんでしょうね、人と人の距離が近いっていうのもあって、
うんうんうん、
何をしたか、あ、そうですね、ちょっとお話しさせて、愛媛の PR をしたい。はい愛媛の PR をしたいんで。
どうぞ、愛媛観光大使、はい、どうぞ。
すぐ、ちょっと短く行きますね。今回行ったのが今治と、うん、まあ、松山、結構、まあ、二大都市みたいなところに行ったんですけど、松山ではですね、松山城がまずあって、
はい、
すごく山の上にあったんですけど、
うん、
上まで登ると、うん、景色が一望できて、とてもいいところです。で、まあ、そこで蛇口をひねると、はい、みかんジュースが出るっていう体験もできるので、はい、ぜひ行っていただきたいなと思います。あと、
行きたい。
松山にですね、松山いっぱいあるんですけど、はい、坂の上の雲ミュージアムというものがありまして、私NHK の坂の上の雲を見てドハマりしたので、
ドラマありましたね。
そう、ドラマ、うん、すごい内容も充実してるし、まず建物っていう側面からも、 すごく面白い形をしていたので、ぜひ足を運んで確認していただきたいなと思います。で、まあそうね、ちょっと長くなるけど、まあ道後温泉も行きまして、結構、新しい建物も建ってるので、綺麗で、本館はやっぱ人が多いんですけど、はい、新しい方はちょっと人も少ないので、ぜひ入っていただければなと。結構安いんですよ。安いって言ったらね、一人400円くらいで。
なんかそんなめちゃくちゃね、高い金額払わないといけないってわけじゃ。
そうそうそう。資金はそんな高くないので、遊びに行っていただければなと思います。で、今治の方なんですけど、はい、今治はちょっとやっぱり、松山と比べて田舎になっちゃうんですけど、しまなみ海道っていうことで、広島とつながる、いっぱい島がある、はい、島をサイクリングで回ることができてですね、私も行ってきました。で、ちょっときついのはきついんですけど、やっぱり、海を眺めながら走るっていうのがすごく爽快でですね、なんでしょうね、土地、こういうとこで育ちたかったなってすごく思うような場所だったので。
暖かい。
そうそうそうそう。
雰囲気の漂うとこだった。
そう、だったので皆さんぜひ行ってみてください。
これは知ってる就活のパーソナリティの合宿で、今度愛媛ですね。
そうね。行きたい。本当に行きたいと思います。
北尾さんに言っときましょう。次愛媛で。
お願いします。行ってきます。
はい。
はい。ということでちょっと長くなりましたけれども、私の近況報告終わります。本日はシャッフル北尾こと北尾陽一さんとさあやさんが、所用のためお休みとなっておりますので、本日は二人でお送りしたいと思います。
はい。
それでは、定休みをお願いします。
久々だこの番組は、地域のために地域を超えて、株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。それでは一曲挟んでからですね、テーマの話をしていきたいと思いますので、はい、紹介お願いします。
はい、ミワで、君に出会えたから。
はい、お聞きいただきましたのは、ミワで、君に出会えたからでした。この番組は3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが FM ラジオ、周波数 77.7MHz。福岡市中央区を中心に、福岡市内でお楽しみいただけます。もう1つが、サイマルラジオです。スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、そしてパソコンなどのインターネットがつながる環境であれば、日本全国はもちろん全世界でお聞きいただけます。コミテのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけますと、ラジオと同じクリアな音声をお楽しみいただけます。そしてですね、皆さん、見えますでしょうか？こちら、スタジオの様子を YouTube ライブで生配信しております。スタジオの可愛い女子大生二人を。
自分で言っちゃうからなぁ。
ちょっとね、言っとかないと。
誰も言ってくれないからね。
そうそうそう、自分で言わない
と。言っときません。
動画でお楽しみいただきたい方は、ぜひご覧ください。サイマルラジオと同様、コミテのホームページからバナーがございますので、そちらからクリックしていただけますとご覧いただけます。それでは今日行きますよ。
はい。
せーの。
見える聞ける
ラジオで
ナウオンエア
ありがとうございます。今日も入れていただきました。
二人だとやっぱ揃いますね。
そうね、揃うね。綺麗に揃ったところで。はい。今日のテーマを発表してください。
はい。今日のテーマは、脱皮。
脱皮です。これは、
脱皮。
脱皮って脱ぐ皮って書くんですけど、わ、は
い、
かるよ、ね、これ私が。
聞いてる人にね。
あ、そうそう、ちゃんと伝わるように。
脱ぐ皮。
私が、本当はですね、夏休みに入る直前の放送で、まさやちゃんも初めての大学生活での長い夏休みってな、いうことでですね、はい、この夏休みどうや、脱皮したいですかみたいな、
うん。
どう成長したいですか、
どう変わりたいですかっていう。
そうそうそう、そういうことをですね、目的にというか、考えたテーマだったんですが、ちょっと遅れてしまいましたが、まだ後半もあるので、
はい、
ということで今日はこの脱皮というテーマにしました。
そうですね、大学生の夏休み、
うん、
まあ大学にもよりますけど、
うん、
2ヶ月ぐらい丸々あるから、
そうなの、
まだ前半が終わっただけなんですよね。
そうそうそう、まだ後半戦あるから、
後半どう変わっていくか
っていうことで、はい、まあこれまでね、こうなんて言うんだ、ターニングポイントじゃないけど、私はここで脱皮したよ、うん、みたいなことがあればそれも聞きたいなと思いつつ、みゆみはどうですか？
脱皮した瞬間いろいろありますよ、いろいろあるけど、
うんうんうん、
一番キンキンのを言うと、うん、どこまで言っていいかわからない、まあいっか、
うんうん、
とある面接で、
うん、
3人の面接だったんですよ、
うんうんうん、
で私真ん中に座って両サイド別の方がいたんですけど、就職活動の面、インターンシップの面接なんですけど、面接というか面談、
うん、
の時に、両サイドが、 ミスター某有名私立大学。左隣がミス某有名私立大学に挟まれた瞬間にズドーンってなって、もうそこでメンタルすごいやられてから、脱皮して、それ以降強くなりました、なんか。
すごい。
もうなんか、こんな怖い経験もうないでしょうって思って。
すごいね、なんか、キラキラー、キラキラーみたいな感じ。
キラキラーだし、あの、見た目だけじゃなくってお話しすることもやっぱりこう、慣れてらっしゃるというか、
ね、
しっかりしてる、もう芯があって、あ、なんか、あ、さすがだわって思って、自分をこううまく出し切れなかったんですよ、その面接で。
なるほどね。
もうね、早く家に帰りたいと思って、涙目で、
うわー、
福岡に戻ってきましたけど、それを経験してから、なんか、自分の中で、向けましたね。
いい。
なんか、そこからはもう、なんかまあ、ね、目指してる職種がまあ特殊だから、そういう人がやっぱりこう、どうしてもたくさん集まるし、なんか、いやもう、こんな怖いこと経験したんだから、こっから先これ以上はないでしょと思って、
確かに確かに。
すごいなんか、自信持って生きるようになりました。うん
そこからなんか、生かせるのがすごいなと思う。
だってなんかここで萎縮しちゃったら、自分が損だなっていう、その損したっていう、なんだろ、マイナスな感情を一度経験したから、もう、やるしかないと思って。
確かに確かに。
キンキンだとそれが一番、なんか。
ね、そんなことあるわ
って向けた瞬間。
そんなことある
そんなことあると思いますよ。同じ大学だったんですけど、両サイド。もう、なんか、田舎から出てきてしもうとって思いました。そんな感じでした。
都会怖いなぁ。
でも、なんか、それがでも、最初にあったから、こう脱皮できて、こっから先はだって怖いことないですよ。
確かに
そう。って思います。
上回ることは。
怖いことそうそうないだろうって思うと、なんか自信になりましたね。
いいね。もうなんか全然。自信持って自分をアピールしていって、
もうその直後はだいぶ落ち込みましたけど、なんかそれ過ぎてしまってからは、いやもういけるでしょうみたいな気持ちになりました。
まあ一種のショック療法、
ショック療法、
そうだよね、
確かに、
確かに衝撃やな。
いやキンキンはそれだし、もう少し前で行くと、なんだろう、私多分打たれると強くなれるタイプだと思うんですよ。褒められてた方が嬉しいけど、多分怒られて伸びるタイプの方だと思うんです。自分で嫌なんですよ、怒られるの。めちゃくちゃ嫌いだけど、怒られたり挫折した時の方がぐんって成長できる気がして、だからさっきもちょっとちらって話しましたけど、大学1年生の時に出た旧大のミスコンも、まあ SNS で心ない誹謗中傷は来るし、
あるよね。
もうね、めちゃくちゃ叩かれるし、でも、それがあったからこそ、本当その時も思いましたけど、いや、これ以上嫌な経験ないな、とか思うと、ちょっとやそっとじゃ、へこたれなくなりますね。
すごいすごい。強くなるね。
強くなりますね。
強くなるね。
打たれ強くなる気がします。
なんかそういう、なんだろうな、こう、やっぱさ、何もしないとさ、その、
はい、
まあ、ひにゃじゃないけど、何もこう刺激を与えられずに、でも多分過ごしていけるんだろうけど、そういう風にこう、打たれ強くなってると、
はい、
多分、あの、社会に出た時に。
出た時に役に立ちそう。
思う。
確かに。
感じた。すごいね。
そんなことがありましたね。なんかその瞬間は、脱皮したな、脱皮した、なんか変わったなって思います、自分が。
ね。
今年ミスコンないですけどね、9代。
ね、
今年ないんですよ。
らしいね。
なんで？
出場者が集まらなくて。
え、
あれ？そういう理由ある？
次戦他戦。
次戦他戦問わないんですけど、例えば他戦されたら、メールで届くんですよ。誰とかさん、あの、他戦されてますけど、出場いかがですか？みたいな。まあね、正直思うのはね、毎年あんだけ叩かれたりとか2ちゃんでね、変にまとめられたら、
そうな
んだ、出たくなくなりますよ。
あるんや。
よっぽどなんかこう出て、こうなりたいから、ここでどうしても出なきゃみたいな気持ちが強くないと、
嫌だと思うなって正直思うんで、まあこれまでツイッターで叩いてた人たちは大いに反省していただきたい。
確かに。え、あのさ、結局、はい、冬美優たちの代でミスコンに出た子っていうのは、はい、結構、あれ？アナウンサー志望とかが多かった？
いや、でも、まあ、全員の事情を知ってるわけじゃないですけど、
うんうん、
半分ぐらいじゃないですか？アナウンサーとかになりたくって、
うんうん、
ちょっとまあ、挑戦してみようかなっていうのは、半分かなって思います。うん。
まあね、ミスコン、いや、ちょっともう私はちょっともうわからないんだけど。
じゃあ、陰性になって出ます？
いやいやいやいや。
ねえ、
あの、ミスターコンとかで、
はい。
急で結構ネタ枠が。
ネタ枠っていうか、なんかまあ人気投票みたいな感じだよね。
そうなっちゃうからね。まあ、お綺麗な方に出ていただきたいとは。
知ってる就活3人で出るか。
ちょっと待って。ちょっと待って、それは。
いや、私ももう、もう脱皮しなくていいです。
全種しますということでね。とどめておこうかなと思いますけど。そこ脱皮した瞬間ってことで、まあ、お話ししようと思うんですけど、ここで、先に一曲挟んで、コーナーの後にまた続けてお話ししたいなと思います。
はい。
はい、二曲目。あ、ごめんね、私こっち待ってた。二曲目お聴きいただきたいんですけれども、今映画で合ってるよね。
はい。
コードブルーでしたっけ？
ヤマピーですね。
ヤマピーと、
大好き。
ガッキーと。あ、本当ですか？なんか、
大好き。
すごく10年ぐらい。前の、
うんね、ずっとね、
シリーズということで、そう。
もう大好き。今3回目だけど。
ちょっと、みんな感動するって言って気になってはいるんですけど、ってことで、ちょっと曲をお楽しみいただきたいなと思います。はい、それではお聴きください。ミスターチルドレンで花火。チズミンの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーでは日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーの皆さんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っておりますので、ぜひお聞きください。今日の言葉を紹介します。今日の言葉は、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ。褒めてやらねば人は動かし。この言葉は、山本五十六さんってことで、海軍の軍人さんの言葉なんですけど、太平洋戦争の時の真珠湾攻撃の時の指揮を取った方として有名です。で、まあ、今、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かしってことで、まあ、ちょっと昔の言葉なので、現代っぽく言うと、まあ、自分でやってみせて、で、今度は教えて、やり方を教えて自分でさせてみせて、褒めてやらないと人は動かないよっていう言葉になってます。で、これをなんで今日チョイスしたかというとですね、私が今度9月からまた研究が始まるっていうことなんですけど、4月からやってきて、結構先輩に頼りっきりなところが多かったんですけど、9月からまた秋入学ってことで、外国の方とかがまた入ってくるので、そうなると自分が先輩になる立場、先輩になるっていうことで、自分でいっぱいいっぱいだったのが、こうやっぱり人に教えて育ってていかないといけないかなっていう移行期間。まあ、4月から本格的に先輩になるんですけど、そういうことを意識したときに、ああ、なんか、人を育てるとか、動かすっていうのは、どうしたらいいのかなっていうのを最近ちょっと、ぼちぼち悩み始めたところではあります。で、今回この言葉を選んだんですけど、まあ皆さんに伝えたいメッセージとしては、そうですね、まあ今社会人1年目の方もいらっしゃるでしょうし、2年目の方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり人を、動かすっていうのは自分が動くのはまあね自分が頑張ればいいんですけど人を動かすとか人を育てるっていうのはすごく難しいことだと思うのでまあこの言葉を参考にしていただければなと思います。で実はですねここだけではなくてもうちょっと続きがあるのでそこまで紹介して言葉ギフトとさせていただきたいと思います。それでは全文紹介します。やってみせ言って聞かせてさせてみせ褒めてやらねば人は動かじ話し合い、耳を傾け承認し、任せてやらねば人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず。以上、今日の言葉ギフトでした。はい、 ということでですね、本日して、知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組第355回、脱皮ということで、お送りしておりますが、
ちずみんさんの、なんか脱皮した瞬間とか、ね、これからどう脱皮したいとか何かありますか？
そうそうそう、脱皮、そうなんですよ。脱皮をですね、私は、みゆみはすごく、今まで、こう、結構ね、そういうことに、
いやいやいや、褒めすぎです、これは。
引き当たってきて育ってきたっていうところが、まあ私もぼちぼち、そういう経験はしたんですが、まあこれからも、なんでしょう、これからもっと脱皮したいなっていう思いが強くてですね、はい、まあ、昨日、一昨日で愛媛に行きましたという話を、まあ冒頭させていただいたんですけれども、愛媛っていうところはですね、なんて言いますかね、私がその、坂の上ミュージアムに行って感じたことは、はい、やっぱりすごく、バイタリティというか、まあ、海の街っていうのは独特だと思うんですけど、うん、すごく大きな夢というか、なんでしょうね、やる気、
うんうん、
もう一言でバイタリティって言っちゃうんですけど、うんうん、そういう人たちが育ってきた街なんだなっていうのをすごく感じまして、なんでしょうね、天気もいいし、開放的になるというか、
うんうんうん、
なんかそういうのを肌で感じて、もっとそういう人になりたいなっていう思いが芽生えました。それで、まあ私もこれからですね、もっと厳しい。これから学部生の間っていうのは、はい、まあ学部生なので、研究者ではないので、
うんうんうんうん、
学生としてやってきたんですが、
はい、
まあ修士1年生になるとですね、
はい、院になって、院に入って、1年目。
そうそう、はい、修士1年生というのは、やっぱり研究者として、やっとこう一歩踏み出したかな、ような、
うんうんうん、
まあ自分の中で、思ってるだけなのか、そういう皆さんそう思ってらっしゃるのかわかんないですけど、私の中では少なくともそういう認識なので、うん、
はい、
なのでちょっとこれからが本番だとは思ってます。で、先輩方を見ていると、うん、やっぱね、精神的にも体力的にも厳しいことが多いなっていうのを見つつ、うん、まあさっきのね、みゆみゆの話もありましたけど、ここで頑張ればというか、
うん、
おそらく、まあ、社会で働いてる同期はもう今度から、4月から働くので、はい、う
ん、新社会人ですね。
そうそうそうそう、うん。で、場所は違いますけど、おそらくもう私も、社会人第一歩目、みたいな感覚で、
うんうん。
頑張らないといけないなっていうのはすごく思ってます。
大学の延長線、学生の延長線じゃなくて、
そうそうそう。
また新たに、
そう。
違うステージということで。
そうそう。うん、ということで、頑張ろうかなと思って。なんで、脱皮、本当に、私が何を脱皮したいかっていうのは、なんでしょうね。結構遠慮しがちなんですよ。私が。うん、まあ、今まで育ってきた環境もありますけど、結構こう、でも、物事って自分が、最近気づいたんですけどね、私も。人が、どうとか、とか、うんなんだろう、これを言うと、なんかこう開催、こう思うんじゃないかなとか、すごく考えがちなんですけど、うんうん
はい、
でもなんか、実際、物事って単純で、自分がどう思うかがまずあるじゃないですか。
はい。
でも、わかってるかもしれないけど、うん、私にはすごい新鮮だったんだけど、自分がまずどう思うかっていうのが最初にあって、
うん、
それを、その、相手と、こう、コミュニケーションして、ぶつけて、
うん、
で、そこで、また新たなものが生まれるなり、
うん、
信頼が築けるなりするっていうのを、
うん、
研究室に入って、すごく、まあまあ一種の脱皮ですよね。
うん、そこで、そのことに気づいて、ちょっと人との接し方っていうか、コミュニケーションの取り方が変わるっていうのも、
そう
一つの脱皮ですね。
脱皮だよね、
うん。
そう、私、すごく生きやすくなった。それに
他人のことを考えることも大事だけど、
そう
考えすぎると
そうそう、
自分の首を絞めちゃいますね。
そう、うん。それで、なんて生きづらかったんだろうなと思って、今は、なんだろう、すごく気楽に生きれるようになりました。
よかったです。でも、 た、きっと、そこまでの、生きづらいというか、生きづらかったっていうか、なんか、人のことを考えてなかなかこう自分のことを、バッてズバッて言えなかったっていう経験も、きっと、すごく重要な時期です、と思い、時期と思います。
そうね。いろいろまあそこで考えたこともありましたしね。まあ、ということで私は、もっとバイタリティ溢れる人間になろうと思います。
こう脱皮していきましょう。
脱皮してい、いこうと思います。で、宣言しますので。
もう皆さん聞きましたからね。
はい、そうね、うん。応援してください、はい。ということでですね、まあお時間となりましたので、本日最後の曲をお願いします。
はい。本日最後の曲は、バックナンバーで花束。
週末、ブガンナットと、
教えます週末、みゆみるウィークエンド。はい、このコーナーでは私みゆみゆが週末のお天気を紹介していきます。今週末また暑くなってます、一瞬涼しい夏が来たと思ったんですけど、また暑いです。ではまず25日土曜日本日のお天気からです。福岡地方曇りのち晴れ、最高気温は34度。北九州地方曇り、最高気温は34度。筑豊地方曇り、最高気温は34度。筑後地方、曇りのち晴れ、最高気温は35度。そして、明日26日曜日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は36度。北九州地方晴れ、最高気温は36度。筑豊地方晴れ、最高気温は36度。筑後地方晴れ、最高気温は37度となっております。36度、37度が続きますので、皆さん熱中症には十分お気をつけくださいって、もう何回も何回ももうテレビとかでこのラジオでも耳にタコができるぐらい皆さん聞いてると思うんですけど、本当に熱中症は危ないです。で、水分補給忘れがちなので、皆さん涼しいお部屋にいると、涼しいお部屋の中でも呼吸で水分逃げていってます。なので寝てる時もどんどん水分は飛んでいってますので、朝起きたらコップ一杯お水飲むとか、こまめに水分補給、自分が思ってる以上に飲むぐらいの気持ちで水分補給を行ってください。
怖いね、そう聞くと。
怖いですよ、熱中症亡くなってる方もいますから。
確かに
本当に気をつけないと、人事じゃないです。
確かに、
はい、
はい、ありがとうございました。皆さんお気をつけください。ということで続きましてですね、この今月のマンスリートーク、
はい、
ということで今日はみゆみゆの番です。
はい、
今月のテーマは平成の夏、
はい、
ということで今までもう含めて平成の夏で、
はい、
すごく自分が印象に残ったなとか、うわこれな思い出に残ったなみたいなことを聞きたいんですけど、どうですか。
夏、平成の夏、そうですね、中学高校は高校生の時は特に、もう夏休みがほとんどなかったような気がします。学校で補習で勉強合宿とかありました。
あったね、私もあったよ。
大変ですよね。
大変、
勉強合宿って、ずーっと勉強してて、その間にご飯が入ってくるんですけど、だんだん感覚がおかしくなってきて、ご飯の間に勉強してるような感覚になってくるんです。どっちみたいな。あれはきつかったな。
なんかね、そういうとこあるよね。でもさ、夏やん。
きつかった。全国の受験生頑張ってほしいですね。
確かに、今だから言えることですけど、
はい、
もっと夏を満喫してほしいなって思います。高校生には。
勉強も大事だけど、体壊さない程度に頑張ってほしいです。
なんかさ、もったいなくない？そう、世界を広げるチャンスだと思うので、もっと外に出てほしい
な。そう、勉強だけが全てじゃないですからね。ただね、大学入試を目指すってなると、どうしてもね、お勉強を避けられないっていうのもありますけどね。だから、いろんな経験が、できるうちにしてほしいですね、
確かに。まあそんな厳しい思い出
がなんか、いや夏って言われてふって浮かんだのはそこでしたね。あとは暑い学校から帰ってきての道の中でこう帰ってきて、家に帰って、あまだ玄関も暑ってなるけど、リビングガッて開けたらエアコンガンガン効いてて家族が待ってるっていうのもすごい好きな光景でした。
いいね、幸せな
今じゃね、アルバイトから帰ってきても熱々ですからね、家が。
自分でつけてないから。
そう、一人暮らしは大変。
確かに。
はい。
はい。ということで、本日お送りしてきました、知ってる就活355回放送ですけれども、来週は来週、次回は北九州。
次回はい、北九州です。
お送りいたし、あ、もう9月だね。
9月です、次回は。もう8月終わりますからね。
はい。ぜひ、お聞きください。
はい。
それでは、提供お願いします。
はい。この番組は、地域のために地域を超えて、株式会社ザ・メディアゾン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
はい。それでは皆さん、ぜひ熱中症にお気をつけて、楽しい夏をお過ごしください。
はい。
それでは最後いきますよ。せー、あ、知ってる？
就活！また！
次回。
聞いてね。